フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。皆さんは岡山県にはどのくらいの外国人の方々が住んでいるかご存知ですか？およそ2万人弱。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。地震や災害などが起きたとき、日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で伝えることで、外国人の人たちは適切な行動を取ることができ、危険を回避できる可能性があります。優しい日本語のコーナーでは、普段使っている日本語をどのように言い換えれば外国人の方にも分かりやすいのかを考え、外国人の方々と優しいコミュニケーションが取れることを目的としてお送りしていきます。今朝は時間や年月日の分かりやすい表現についてご紹介していきます。本日のゲストは岡山県庁で国際交流員として働いているケイン・ブルックスさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ケイン・ブルックスさんはオーストラリアの出身なんですね。
そうですね、オーストラリアのブリスベン市ですね、
はい、というのはオーストラリアのどのあたりになるんですか？
はい、オーストラリアの北の東の方ですよね。
気候やそれから街の雰囲気って、
まあブリスベンという街はですね、この間G20 という、会議、まあ、あの国際会議が、開かれたところなんですけども、はい、まあ、結構国際的な街であってですね、国際教育にも結構力入れてる感じで、もう結構進んでる、大都市なんですよね。
そうなんですね。ご両親は何をしていらしたんですか？
そうですね、まあ、ブリスベン市っていうところはもう私があくまで大学通ったところですので、はい、生まれ育ったところは、まあ、田舎の方の、まあ、内陸の方の、小さな、はい、町でして、うん、親が、まあ、ずっと牧場してたんですよね。
牧場、でそこから、外へ出てみるっていうのは、うん、ご両親の勧めが？
そうですね、やっぱりその、まあ、そういった小さな町で生まれ育った人は大体そのまま、親の仕事を引き継いでですね、まあ、そのまま、その町で、人材を送って、そのままその町で亡くなっていくっていう、パターンが多いんですので、私の親の場合は、まあ、3人子供なんですけども、私たち3人子供に、まあ、一度この町から出てみろっていうよりも、一度この国から出てみてくださいっていう推しが結構、まあ、あって、そうですね。
2001年に東京にいらっしゃいました。1年間留学、またその後オーストラリアに戻られて、また日本に来られて、関西や名古屋でアルバイトをしながら日本語を覚えられました、はい、また2005年に愛知万博のオーストラリア館で仕事をされて、まあ、そのきっかけもあり、またオーストラリアに戻って、オーストラリアの大学に入学、また日本語や国際関係学を、学ばれました。卒業後2011年に国際交流員として、岡山県庁に配属されたということです。岡山はそれまでの印象というのは、
はい、まあ、ほとんど印象というものはなかったんですよね。まあ、そうですね、海外、そのオーストラリアで大学通ってる時には、まあ、周りに日本人の友達結構いましてですね、その中で、まあ、岡山県の人が何人かいまして、で、まあ、そこからもなんとなく、まあ、あったかいところで、まあ、桃太郎の産地だと、まあ、曖昧な感じで分かってましたけども、まあ、配属が、岡山県に決まるまではもう全く何も知らなかったんですよね。
そうなんですね。 ケインさんは県庁での仕事としては、まあ、国際化での国際交流活動のほか、まあ、他の課の翻訳や通訳の業務もする、まあ、どんな分野でも本当にあの知識を積んでいないと翻訳や通訳はできないということで、うん、もう毎日研鑽を積まれているとお聞きしています。まあ、海外の友好交流先の、まあ、首長の訪問の対応など、うんうん、普段経験できないことも今してらっしゃるわけですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、結構幅広い仕事させていただいてて、うん、まあ、あの私としてはありがたいことなんですけども、まあ、時にはちょっと大変だなと自分で思ったりしますけど、
さてリスナーの皆さん、ここまでお聞きになっていて、ケインブルックスさん、まるで日本の方かと思うぐらいですね、日本語があのケインブルックスさんとご紹介しないと外国の方だったんだって今聞かれててびっくりしているかもしれません。本当に日本語がとてもあの上手です。でも日本語の勉強を始めた頃、
はい、
どんな苦労がありましたか？
そうですね、うん、まあ、やっぱり私はですね、あの何も日本語を勉強せずにですね、うん、あの高校留学に、来たものですので、はい、やっぱり本当にもう基礎のところからもあの勉強しなきゃいけないことになってですね、うん、あの最初の方はですね、結構あの日にちの数え方とか、あの年月日の日本でいわゆるあのなんていうんですか、その元号っていう西暦と
昭和、
そうですよね、また西暦とまた違った、示し方なんですけど、
岡山県庁で、まあ、友好都市の、まあ、トップの方が来た時には通訳としてもあの活躍されています、
うんうん
う
ん、
そういう時に訳す時にこの日本の言語が難しい、
はい、未だにも難しいですね、はい、やっぱりですね、うん、あの日本にしかない制度ですので、はい、その言語というものが、うん、まあ、なかなか身につかないというところもあるんですし、まあ、その通訳をしているところで急に言語の言葉が出てくると、うん、もうやっぱり戸惑うあのことが多いんですよね、う
んうん、例えばですね、昭和43年
まあ全く分からないですねすいません
ですよね、昭和平成何年って何気なく私も使っています、でもそれを、西暦に直してくださいっていうと、自分の生まれた年なら分かるけど、
あ、そうですね、
いきなり言われると、
うんうんうん、まあやっぱりその少々時間があればもう自分の、まあ、生まれた年から計算はできるかもしれませんけども、
はい、
その昭和から平成に変わる年とか、その前の言語とかも全くもう私にそういう知識がないんですので、最初の頃はやっぱりもうこの仕事について1年目のところは頑張ってそういう知識をちょっと身につけようとしたんですけど、途中でちょっといろんなハプニングがあってちょっとあの諦めてしまいましたよね、
よく一覧表というものがあります、この西暦は言語でいうと何年って、そういうものを使われて持ったりは、
使って出ましたね、
通訳のお仕事の時、
そうですね、やっぱりあの通訳の仕事する時にはそのノートパードが、かなりもう頼ってしまう、道具になりますけども、そのノートパードの中であの一覧表をつけてですね、そうですね、言語の、当たる西暦の、年とかも全て書いてあってですね、ある日ちょっともうその大事の、うちの課の授業で、あの通訳をしてたらですね、どっかでそういう一覧表を落としたかどうかわからないですけど、ちょっとなくなったんですよね。で、まあ、本当はもうあの幹部の話を聞いてるはずなのに、もうそういう一覧表を席の前に一生懸命慌てながら探してて、もう全ての話をもう聞き逃しちゃったことがありましてですね、でまあ、そこから結構ねもう、どうでもいいやということになっちゃってですね、もう本当に言い方悪いんですけど、通訳という仕事はやっぱり、100% の意味を、伝えるには 120% の意味を理解してなきゃいけないニュアンスとかまでですね、
はい、そうです、
理解してないとそこまで意味を伝えることはできませんので、まあ、やっぱり確認がそのうちの一つですので、
確認、
そうですね、はい、なので喋っている側に、次から次へ確認することにしましたので、
例えば、あれは昭和50何年でしたかね、と、話している方が言われました。そうするとその都度、
そうですね、昭和50何年は西暦で言いますと、的な感じで聞きますんで、
なる と、でもそういう確認をすることで、はい、本当にきちんと通訳やその目的を果たすようになさっていると、うん、こんなに、ね、日本語が堪能な権威さんも今ご自分でいろいろとその努力をしてらっしゃるということですね。日にちの数え方も難しいと聞きました。
そうですね、まあ、ちょっとものによってその、まあ、例えば3日と6日、
はい、
8日と4日、うんうん、まあ、まずちょっと妙に聞き違いやすいものが、まずあってですね、
はい、
あと全く他の言葉とあまり連携のないというか、まあ、1日とか20日とか、もう普通のもう勉強し始めた外国人の方はもうおそらくもう20日のことも20日とかも言おうとすると思いますけども、そういうケースバイケースという感じで覚えていけな聞けないっていうことがちょっと外国人の、日本語を勉強してる方にとってはちょっと大変かなと思います、
では外国人の方に分かりやすくこの年月日の表現をするにはどのように私たちすればいいでしょう。
まず言語の方は、日本でしか通用しないことという意識を持つことが大事だと思いますので、
はい、昭和平成、ましてや大正明治は日本人でしか分かりませんよと、はい、
結構ねその辺でもう文化的な知識とか、日本で生まれ育った方にとっても当たり前のことかもしれませんけども、はい、外国人の方にはそういう文化的な知識がないわけですので、そういうことは外国人にとってはそういう知識、根本的な知識がないことを、頭の中に入れて話すのが大事かなと思いますので、
はい、分かりました。あと日にちを伝える時にも何か私たちが工夫したらいいなというところ、どんなところでしょう。
普通の喋り方ではいいと思うんですけども、ただしその、日にちを言ったところで、7月20日ですねって言ったところで、7月20日と確認することですね、20ですねと最後に、確認することとか、書くこととか、
気をつけます。ラジオでも、12月17日というのが11と聞こえることがあるようです。だから17日というふうに言い換えることも気をつけていますが、やっぱり確認をお互いにするということですね。
そうですね、
はい、岡山県庁で国際交流員として働くケイン・ブルックスさん、目を閉じて言葉を聞いていると日本の人と思うほど、そんな流暢なケインさんでも戸惑いを覚える日本語がたくさんあるようです。分からなくても常に確認ができるとは限らない。普段の会話の中で文脈から想像して会話を進めることもありますとおっしゃっています。特に今日のお話にありました年月日や言語などは文化的な背景が何もない状態では想像ができないとのこと。外国の方との会話では西暦で話をすることを意識しましょう。また先日日本語講師の大隅元代さんのお話の中にもありました、日にちの表現というのは難しいようです。日付については独自の表現である1日、4日、8日などは聞き取りにくく理解が難しいということです。20日なのか5日なのか、相手が分かってくれたかなと意識しながら話すこともとても大事です。これが思いやりですね。分かりやすく伝える、そしてそれが本当に伝わったのかどうかを意識することが優しい日本語なのではないでしょうか。今朝は時間や年月日の分かりやすい表現についてご紹介しました。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。